はようございます。
おはようございます。
マリン、まず僕が明かしをして、お姉ちゃんが通訳をしてくれます。
So David will give his testimony first and I'll translate for him and I'll go after him.
そのあたりからいきます。僕は去年、東京にあるインターナショナルスクール CJ へ通っている高校生活の間、キンダーバーターさんという家族のところでホームステイをさせていただきました。
During my senior year at my international school in Tokyo, the kindergarten family accepted me as their boarder.
彼らからの卒業祝いとプレゼントとして、スノーという一冊の本をいただきました。
As a graduation gift, they gave me a book titled Snow.
この話の主人公の少年は灰色の街の中に雪が空から落ちてくるのを見かけます。わあ、雪が降り始めたよ、雪が降ってるよと、彼は周りのみんなに伝えます。しかし周りの大人はこんな量じゃすぐやめだろう、どうせすぐ溶けちまうさと彼に言い聞かせます。
However, the adults that he encounters tells him that the snow will probably stop falling and that it will eventually all melt.
しかし大人の声にかかわらず、雪は少しずつ積もり、気づいた頃には街中が真っ白な雪に包まれました。
However, despite what the adults say, the snow piles up little by little until the whole town is covered in white snow.
私たちは人生を主と共に歩む中、さまざまな場所、出来事、また関係を通して少しずつ進んでいきます。その時は何気なく生きているように感じていても、振り向いてみるとこれまでの小さな恵み一つ一つによって今があることに気づかされます。
As we walk our life with Christ, we go through various experiences, places and relationships. Though we may not notice our growth in the present, we notice that God has blessed us even in the very little things in life.
僕自身も神様が聖霊を通しての導きによってここの場所にたどり着けたことを信じています。
I myself have been led by the Holy Spirit to this point.
僕というは人生の変化の中、本当のコンシステンシー、安定一貫性を与えてくれるのは変化のない生活ではなく、主なる神様に根を張ることだということをに気づかされています。
A common theme that my sister and I both have in our testimoniesIs the consistency of Christ in the inconsistencies of life. God is the only absolute being.
僕もこの言葉、コンシステンシー、一貫性という言葉が心の中にあります。マタイの13章44節から46節には、隠された宝、真珠を見つけ、すべてを捨ててそれを手にした人が登場します。彼らはその見つけたものを自分の持っている全ての財産よりも価値があると理解してそのように行いました。
So as we read in Matthew 13:44 through 46, the parable talks about how the kingdom of heaven is like a hidden treasure or a pearl. Both of these two short parables make it clear that the kingdom is of immeasurable value, that the merchant goes off to sell all of their belongings.
僕自身も神様から何が最も大事なのか、何を追い求めるべきなのかを日々学んでいます。小学6年生の時、卒業式の練習中に起きた東日本大震災、それは幼い自分に命の儚さを教えました。
I was in 6th grade when the 2011 earthquake happened. We were rehearsing our graduation ceremony at the timeAnd the earthquake taught me of the futility of human life.
また高校生活を親元と離れて暮らす中、自分自身が何者なのか、何を大事にしていけばいいのかを明確にしていくことが必要となりました。
And as I spent my high school years away from my family, it was crucial for me to figure out who I am and what my life is centered around.
他にもたくさんの数え切れない出来事の中、僕は何を自分の人生のコア中心として生きていけばいいのか決めなければなりませんでした。
And as we encounter various obstacles in life, it is crucial to decide where we stand and what our lives revolves around.
この弱い自分には変わることのない愛と恵みを持つ、必 コンシステント、一貫性を持った神様なしでは生きていくことができず、またその方を自分の一番の宝、コアにすることこそが満たされた人生を送る唯一の方法だということを学びました。
And as we humans are weak and inconsistent, we cannot live without God, who consistently loves and gives us abundant grace. And by placing Him in the center, we are able to live a purpose-driven, fulfilling life.
またこの例え話に出てくる男二人は一つだけ大きな違いがあることに気づかされました。
I also noticed one difference between these two merchants in these two parables.
真珠を見つけた男は良い真珠を探し求めてきたことに対し、宝を見つけた男は偶然にもその宝にたどり着いたことがわかります。
The merchant that found the merchant that found the pearl was on search for a pearl, while the merchant that found the treasure just happened to come across the treasure in an open field.
神様は時には自分たちが求めているものをお与えになり、また時には思わぬタイミングで自分たちに良いものをお与えになります。
Through this, we know that when we ask, it will be given to us, and that sometimes it's just the unexpected.
その宝にたどり着く過程がそれぞれ違っていても、神様はどちらの方法を用いても私たちを祝福し成長させてくださるのです。
And leading us to the same goal, he lets us grow throughout the process.
この良いものというものですが、それはいつも幸せに感じるものとは限らず、時には辛く、その状況の中ではあまり理解しがたい時もあります。
These things that God provides us with are actually not always
あとになってからなぜそれを神様がお与えになったのかを分かる時もあれば、一生分からない場合もあります。しかし神様が最善を承知しているということを理解して信じて歩むことによって、さらに良い関係を築き成長していくことができます。ローマの8章にあるように、この世の苦しみは後に来る喜びとは比べると小さく、また聖霊は私たちの委ねる弱ささえも用いてくださるのです。
However, by believing that God knows what's best for us and entrusting the path that he leads us through, we are able to build our relationship with him.
最初に紹介したスノーという本ですが、このようにも受け止めることができると思います。
Oh, andIn Romans 8, our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. The Spirit uses our weaknesses. So I'd like to take us back to the metaphor used in my book.
僕のホストマザーが本をくれた際に、このような言葉をくれました。この話は日本のクリスチャンを象徴している。今は数が目立たず、小さく儚いものに周りからは見えるかもしれない。
My host mother said as she handed me this book that these flakes of snow are like Christians in Japan. In this time and age, we may be a small number and may seem insignificant.
でも待ち続けたら神様は少しずつ人を救い、いつかこの国もキリストに救われることを信じている。そのように伝えてくれました。
However, I believe that God will continue to work in this land. That's what she said.
皆さんは自分がある日目を覚ましたとき、体はそのままで、心がそっくりイエス様だったらどうなるでしょうか。あなたの一日をイエス様が過ごした場合、何が違うと思いますか。周りは違いに気づくでしょうか。
Imagine waking up one morning where your body remained the same, but you had the heart of Jesus. If you lived that day according to how Jesus would the people around you notice the difference?
今聞くと不思議な話に聞こえるかもしれませんが、一度クリスチャンになった自分たちには聖霊様が宿ってください。また自分たちがイエス様の愛を持って生きるように召されています。
This may sound weird, but the fact is when we become Christians, this is the way we are supposed to live. We are called to live with the love of Jesus Christ.
クリスチャンの数がまだ少ない日本ですが、神様との導きと働きによってこの国が変わることができます。またその神様を私たちの人生の最優先、そして中心としたとき、必ず実が実ることを信じています。
So the number of Christians may be small, this land could still be changed through God's works. And I believe that once we place God in the center of our lives, the tree will bear much fruit.
僕は来月の8月から姉と同じアメリカのアベリン・クリスチャン・ユニバーシティに入学して神学を学ぼうと思っています。神様がこの先を僕をどこでどのように使わすかはまだ分かりませんが、この日本で神様のことを伝える器として用いてくださればと願っています。
From the end of next month, I'll be attending ACU and I plan to pursue my bachelor's degree in biblical studies. I don't know how exactly God will use me yet, but I hope that He will use me as His workmanship to tell the people about God in the future. Thank you. Hi, just you, I'll share my testimony.
Next, my sister will be giving her testimony.
So one of the most common questions I get is, where are you from?
私はよく、どこから来たの?出身地は?と聞かれることがあります。
Many of you have probably been asked this question before as well.
皆さんの中にもこのような同じ質問を受けた方がいるかもしれません。
But what are people really seeking though when they ask where you come from?
この頻繁に受ける質問に対して私はいくつか疑問が浮かびました。この質問をするとき、相手は何を求めているのか、自分が答えを出したとき、それから何を期待しているのか。
And what do they see when they hear an answer? That's the question. Where are you from? Is often a code for who are you and why are you here?
実は、どこから来たの?という質問は、あなたは何者ですか?なぜここにいるの?という率直な疑問を踏まえた質問なのかもしれません。
When my family was moving back to Japan from the States, it wasn't all an exciting or easy experience.
私が家族と一緒にアメリカから日本に帰国したとき、その変化はとても大変なものでした。
Reverse culture struck us hard.
以前住んでいた日本の文化に逆戻りすることは難しく。
First, there's the painful and stressful cycle of first saying permanent goodbyes to saying anxious hellos.
一つは寂しい別れと不安とともにやってくる新しい出会い。
And then there's the obvious issue of having to play catch up culturally. Intentional or not, we have to develop the ability to be sensitive to the deep, sometimes hidden aspects of culture in order to be understood or accepted.
それとともにしなければならない新しい環境への気遣い、それに再び馴染むことは容易ではありませんでした。
We all had some identity crisis here and then, but I thank my parents for teaching us that our true identity is in Christ.
この変化の中で自分自身が何者なのかを見失いそうになったとき、神様に委ねることを両親に教わりました。
Because having that belief helped us through and gave us so much hope.
その神様に自分たちの土台を置くことによって、その変化の中でもしっかりと身を張ることができました。
So in the ups and downs in life, I learned the importance in having consistency in everything I do.
人生の山と谷を歩む中、私は一貫性を何に求めるべきなのかを決断しなければなりませんでした。
Like my brother shared in his testimony, we must seek help from God who is always consistent.
私の弟が証ししたように、自分たちはいつも変わることのない神様に頼って生きていく必要があります。
Because throughout life's inconsistencies, God is forever unchanging.
自分たちの人生がどう変わろうと、神様はいつも一貫性を持って私たちと共にいらしてくださいます。
Life is hopeless until we find our true identity in Christ.
神様という力強い存在を見つけるまで、自分たちの人生は迷い、さまよい中にあってしまいます。
In the last 5 years, I've had friends and classmates who lost their hope in life. Some had lost their purpose.
この数年の間、人生に希望を失ってしまった友人、あと同級生に出会ってきました。目的を見失った者もいます。
While others were convinced into thinking that the world is better without them.
またこのように自分がいる意味がないと信じ込んでしまっている者にもいました。
Frustrating and painful it is the reality. We can never underestimate the power of Satan.
悪魔の力は強く、彼の嘘によって、苦しみ、苦悩する者は数多くいます。
For Romans 8:6 tells us that the mind governed by flesh is death, but the mind governed Governed by the Spirit is life and peace. It is only in Christ that we find our true identity, our true home.
ローマ人の手紙8章6節には、罪の性質に従って歩む者には死が、聖霊に従って歩む者には平安と命が約束されています。私たちのアイデンティティ、それと拠り所は神様を通してのみ見出すことができます。
I'm just now noticing how he used even those painful moments of transitions for growth.
神様は私の苦しんでいた時さえも私の成長のために使い、そしてそのようにしてくださることに日々気づかされています。
God takes the grief to soften our hearts.
神は、痛みを用いて心を砕き、
He takes a heartbreak to wisen our minds.
辛さを通して知恵を与えてくださいます。
And no matter how hard I try to disown those difficult stories, He reminds us that our wholeheartedness depends on the integration of all those stories.
辛かった体験は忘れてしまいたくなるものですが、それらも用いられてこそ今の自分がいるのです。
My friend who saw no significance in life and living life anymore is living a different life right now.
一度は人生に意味を失ってしまった私の近い友人も今は全く別の人生を歩んでいます。
When she set her focus on God and not herself, she was able to let God heal her and let Him take the wheel.
自分自身ではなく神様に焦点を向けることにより人生のハンドルを主に託すことにしたのです。残念ながら私の知っている友達も全員がそのような道を歩んだわけではありません。
悪魔
は今も希望と目的を奪おうと働いています。
Yet, if God still has a reason for us to remain on this earth, He will take our hardships to strengthen our soul.
しかし神様は私たちのために計画を立ててくださり、その苦難を委ねることにより私たちの霊を強めてくださいます。
The Bible shows us how Moses went through many transitions, cried out to God saying, Lord, through all the generations, you have been our home.
聖書の中でさまざまな出来事を乗り越えてきたモーセは神様に、主よ、あなたはすべての時代において私たちの住まいですと叫びました。
I have come to know through moving almost 2-3 years that home has less to do with a piece of soil than a piece of soul.
私は約3年おきに別の場所に引っ越しを繰り返してきましたが、自分の住まい、拠り所というのはこの地のどこにいるかというより、自分の霊が聖霊様と共にあるかということだということに気づかされています。
Mito Church is like a home to me now.
このミト教会も私の家族です。
It's not every day you find a church like this where you see people from different parts of the world, different walks in life, all under one purpose to serve the Lord.
世界のさまざまな場所からここに導かれ、共に主の御心に従うことのできるこのような教会を総めったには見つかりません。
Earlier we read Matthew 13:31-32.
先ほどはマタイによる福音書の13章31節から32節を読みましたが、
The parable gives us an image of a humble beginnings of a church like a mustard seed that experiences an explosive rate of growth.
この箇所は、からし種の、例え話ですが、それは成長の過程を通る教会を象徴していると思います。
良
い地があってこそ種は、育つのです。
Growth can only take place and only has meaning if the seed is rooted somewhere.
種は根を深く張ってこそ意味があり、成長することができます。
And all the inconsistencies that life brings, God is the only absolute being.
人生の変化の中、変わらず完全でおられる方は神様だけなんです。
Some of you guys may have read this book, The Purpose-Driven Life, by Rick Warren. Well, he writes that we were made by God and for God, and until you understand that, life will never make sense.
皆さんはリック・ウォーレンさんの人生の5つの目的という本を聞いたことがあるかもしれませんが、その中にはこのように書いてあります。私たちは神様によって神様のために作られた。これを理解するまで真に満ち足りた人生を送ることはできない。
I too believe that it is only in God that we discover our true identity and our purpose. Every other path leads to a dead end.
私も自分の目的、そしてアイデンティティは神様を通してのみ知ることができると信じています。それ以外の他の道は最終的には行き止まりです。
And as Christians in Japan, I see ourselves very much in similarity to the mustard seed.
日本人のクリスチャンである私自身もこのからし種の種に似ていると思います。
We are a small population, but God is our source of life. He's not just the starting point of our lives, but He's the source of it.
今はまだ少ない人数でクリスチャンですが、私たちの命の根本は主なる神様です。私たちの人生のスタートポイントだけではなく、人生すべての中心なのです。
He planned it before each of us existed, so the purpose of our lives fits into a much larger purpose that God has designed for each of us.
私たちが生まれる前から神様は計画を立てており、一人一人の人生には大きな計画のためにあります。
And a lot of those seeds planted in Japan are not dead, but they're dormant, waiting for the right conditions to come about.
今、日本にある信仰の種も死んでいるのではなく、芽吹く時を待っているのです。
And if we remain in God and in God alone, I believe that people will know that we are Christians by our love.
私たちが神様に、主なる神様のみに根を張れば、人たちは私たちの愛を見て、神の子であることが分かると信じています。
Thank you. 今日はありがとうございました。
ありがとうございます。